第15章、テレマーケティングで爆発的な利益を上げる。どのようなビジネスであっても、営業に電話は必須のものである。小さな小売店のオーナーでも、世界的な大企業の最高経営責任者、CEO であっても同じだ。こうしたマーケティングや営業における電話の使用をテレマーケティングと呼ぶ。正しく利用すれば、ほとんど全てのビジネスや職業において爆発的な利益を上げることが可能である。もちろん、電話の使い方を誤れば、貴重な多額の資金を失い、最高の見込み客や大切なお得意様との関係を危うくしてしまう。マイナス面を未然に防ぐには、テレマーケティングのルールをきちんと把握していなければならない。まず言えるのは、ダイレクトメールを先に送付しておくということだ。見込み客がさらなる情報、あるいは無料のレポートを求めて返信してくるような手紙や広告を事前に送付しておけば、テレマーケティングの威力は増す。反応を返してきた見込み客にターゲットを絞って電話をすれば、誰かで構わず電話をかけたり、イエローページを見て闇雲に電話をかけたりするという無駄が省ける。既存のクライアントに電話をするときには、必ずしも事前のダイレクトメール送付が重要というわけではない。しかし、前もって電話をすることをクライアントに知らせるのは決して無駄な行為ではない。少なくともクライアントはその礼儀正しさに感謝するだろう。契約成立の際に礼儀正しさが決定的な役目を果たす場面を私は何度も目にしてきた。テレマーケティングは事業を最大なものとする手段のうち、おそらく最も活用されていないものである。この章では、売上と利益を増加させるために、電話を使う方法について学んでいく。同時に、悪い方向に進まず、いい方向に進むよう、テレマーケティングでの注意点も学んでいく。まずは、規模の小さい範囲でテストを行い、少なくともある程度の利益が見込めると分かってから、本格的にテレマーケティングに取り掛かろう。あなたや従業員の手に負えない規模のテレマーケティング業務を行うと決めたら、あなたの業界に携わった経験を持つテレマーケティング会社に連絡を取ってみよう。制約ベースか時間ベースの契約で、まずは50時間から100時間、試験的に電話をかけてもらう。これを無料で請け負ってくれる会社もある。時間ベースの手段を選択したら、テレマーケティングの会社に対し、平均で40ドル程度の支払いを見ておく。こうした出費はあるが、反面、テレマーケティング会社が、スクリプトの作成など何でもしてくれるというメリットもある。一方、制約ベースのテレマーケティング会社には、注文が入った時のみの支払いでいい。一見、こちらの取り決めの方が良さそうに思えるだろうが、あなたの見込み客やクライアントの気分を害するようなしつこい販売方法を取る危険性も否めない。自分自身を守るために、常にテレマーケティング会社が使うスクリプトを確認すること、そして電話をしている様子をモニタリングさせてもらうよう契約を取り交わそう。終始トントンであれば指導する価値あり。テレマーケティングで販売する製品やサービスは、テレマーケターの賃金やコミッションを支払えるだけの価格設定とする必要がある。割合としては、3分の1がテレマーケターへ、3分の1がその他の費用へ、そして残りの3分の1があなたの収入というもので、そうしなければ利ざやが生まれなくなる。テレマーケティングのテスト結果が終始トントンだったり、少しマイナスになったとしても、がっかりすることはない。終始トントンは、クライアントの生涯価値を考えれば悪くない数字である。もちろん、テストで儲けが出るならそれに越したことはない。テレマーケティングは、最初の30秒が決め手。テレマーケティングを行う場合、それがあなた自身であっても、テレマーケティング会社を通じてであっても、まず一般的な質問をして、見込み客を気楽にさせることから会話を始めよう。いきなり鋭い質問を投げかけて、相手にノーと言わせてはダメだ。見込み客が 前向きに聞く体制になったら、そこで初めて具体的な話を始めるのだが、これもごく自然に会話の流れに任せて行う。理屈っぽい口調になったり、押しつけがましくなったり、しつこくするのは厳禁である。また見込み客をファーストネームで慣れ慣れしく呼んだり、見込み客からの電話に折り返しかけただけだとか、見込み客の友人から電話をかけるように頼まれただとか、小細工を弄してはいけない。テレマーケティングにおいては誠実であり正直であることが常に最高の方策である。電話での販売の場合、見込み客に話を聞く気にさせるまでに30秒間しかない。そこで見込み客の興味を引くだけの前説が必要だ。まずはあなたの身元、何をしたいのか、そしてなぜ見込み客があなたの話を聞くべきか、電話をかけた理由も説明しよう。さらにどうやって相手の名前を手に入れたかも説明する。あなたの製品やサービスの利点を述べ、その利点をサポートする特徴を挙げよう。少し時間をもらえるか尋ね、それから見込み客として適任かを伺い知るような質問をしよう。前説にこれらの要素を組み入れることで、見込み客にあなたのプレゼンテーションを聞く心の準備をしてもらうことができる。電話のスキルを磨く9つの要素。見込み客と話すときには適切な質問の仕方を身につけておく。電話のスキルを磨くために次の要素を念頭に置いておこう。1、計画を立てる。電話をする前にあなたが知りたいことを明確に認識しておく。2、話題のリストを用意しておく。各話題には具体的な質問を用意する。3、了解を得る。質問してよいかをクライアントに尋ねるのは常識である。4、手短に質問する。質問が尋問になってはいけない。5、見込み客を安心させるような一般的な質問から始める。その上で見込み客のニーズや考えを引き出すように具体的な質問をしていく。6、相手の答えに立って話を進める。きちんと聞いていると分かってもらえるような対応をする。7、質問の数と種類のバランスを取る。質問が少なすぎるのもあまり良くないが、多すぎるとポイントを見失い相手が苛立ってしまう。8、人を操るような質問をしてはいけない。見込み客の知性を侮ることになる。9、落ち着いて会話ができるようにする。必ず見込み客に最後まで話をさせる。注意深く話を聞く。モデルスクリプト。以下はあなたかあなたに代わって電話をかける人が適切な口調やテンポ、信憑性を確立できるようなテレマーケティングのモデルスクリプトだ。あなたの事業に応用していただきたい。なおこのスクリプトはある製品やサービスに対し興味を示した見込み客に電話をかけていると想定したものだ。おはようございます、フランクリンさんはいらっしゃいますか？
フランクリンは私ですか？
フランクリンさん、宅配コーヒーインターナショナルのアレックス・スミスと申します。私どものコーヒーサービスに関してお問い合わせいただいた件で折り返しお電話しております。ぜひ私どものサービスについて、またいかにお客様のお力になれるかについてご説明したいのですが、今お時間はよろしいでしょうか？
ああ、いいよ、どうぞ。
フランクリンさん、ご説明を始める前にまずお客様の会社のコーヒーサービスについてお聞かせいただけますか？
私どものサービスのどのあたりに興味をお持ちいただいたのでしょうか？
実はね、社内には不満を持っているコーヒー好きがたくさんいるんだ。給湯室で各自コーヒーを作るようにさせてるんだが、美味しくない上にカップを割ったりすることも多いんだ。というわけで社長からコーヒーの宅配サービスについて調べてみるように言われたのさ。
フランクリンさん、私どもはきっとコーヒー好きの方を満足させられると思いますし、カップを割る騒ぎもなくなると思いますが、その前に一つご提案差し上げてもよろしいでしょうか？
どうぞ。
お客様のご都合のよろしい時に参上して、より詳しくお客様のニーズを分析させていただければ、より良いサービスをご提供できると思うのですが、お電話ではご説明が難しい宅配コーヒーインターナショナルについてご説明する機会をいただきたいのです。いかがでしょうか。
どのくらい時間がかかるの？
30分とかかりません。今日これから参上できますが、それとも明日でもいつでもご都合の良い時で結構です。
そうだな、じゃあ明日の3時頃に来てくれるかな。
ここには基本的な教訓がいくつか含まれている。一つ目は、電話をする前に前もって見込み客にダイレクトメールを送付することによって情報を与えておくこと。二つ目は、クライアントや見込み客と電話で話すときでも、直接会って話すときでも、尊敬と思いやり、信頼性のある態度を取るということ。三つ目は、見込み客の利益のために電話をしている、と常に強調するということ。そして、相手のニーズを満たすこと。だからこそ、先に紹介したアレックス・スミスは、コーヒーサービスが美味しくて、カップの割れる心配もなく、手頃な価格であるという事実を強調しているのだ。アレックスはそれが見込み客の最も気にする点だと見抜いていたのである。新規だけでなく既存のクライアントにも有効。電話での返信を依頼するダイレクトメールや E メールをどんどん利用しよう。それで相手にとって価値のある提案をする。それに反応して先方が電話をくれたら、あなたにとっては願ってもないチャンスとなるのだ。テレマーケティングは既存のクライアントにも大きな効果を発揮する。クライアントのニーズを満たしたり、クライアントに情報を提供すると、次の注文をもらえるチャンスが生まれるのだ。コナーズさん、しばらくご注文をいただいておりませんが、いかがいたしましたでしょうか。もしや私どもの対応に不愉快な思いをなさったり、ご要望が変化なさったのではないかと確認したく思い、お電話を差し上げております。最近弊社では新しいチキンスープを発売いたしました。限定販売ですが、お客様はお得意様なので、ぜひお知らせしておきたいと思います。見込み客から電話があった場合の対応例。見込み客が関心を持って電話をかけてきたら、次のガイドラインに従って対応しよう。1、相手の関心事を把握し、豊富な知識で対応する。2、相手のニーズや問題点を理解していることを伝える。3、解決策を持っていると分からせる。4、もし今は都合が悪いなら、お互いに都合の良いアポの日時を決める。直接会うにしても、電話で話すにしても。ただし、相手が電話をかけてきたのだから、こちらの立場とチャンスを最大限に利用すること。5、アイディア、情報、説明を提供する。相手のためになる専門家として話をし、相手に敬意を払ってもらう。6、きちんとアドバイスをする。ただ売るだけではダメ。7、専門家として相手を導く。8、ダイレクトメールを補完的手段として使う。見込みのあるクライアントが行動を起こすように、何をしたらよいか、いつ行動を起こせばいいか、どうやって行動すればいいかを文書で伝える。見込み客から手紙をもらった場合の対応例。ダイレクトメールに返信ハガキなどをつければ、あなたの製品に関心を持った旨をハガキや E メールで送ってくる人がいるはずだ。その人の問題点やニーズ、目的なども知らせてくれるかもしれない。先方に電話をかける際には、事前にその答えを用意しておこう。相手の返信ハガキに書いてある内容を吟味し、相手の目的を把握しておく。具体的な製品やサービスがすぐに売れるよう準備をし、その製品について想定しうる質問への回答も用意しておく。あなたのコミッションや利益になるからという理由だけでなく、相手に適した製品やサービスを選ぶことが大切だ。事前準備をすることで、あなたは相手にとってただの販売人ではなく、 問題を解決したり、利益を提供してくれる大事な人となれるのである。電話をするときには次のように会話を進めるといい。こんにちは、キャロル・ジョーンズさんはいらっしゃいますか？
私がキャロルですが。
私はキングダムカーペットのジョー・ホワイトと申します。新しいカーペットのご紹介と注文や設置のお手伝いをさせていただきたく思い、お電話を差し上げました。お客様がご興味をお持ちと伺いましたので、今お時間よろしいでしょうか？
ええ、どうぞ。
わざわざ電話ありがとう。どういったものをお探しなのか教えていただけますか？
ご様子を知っておきたいので。
私はインテリアデザイナーをしています。私が手掛けている家が数軒あって、そこに使うカーペットを何種類か買いたいと思っているんです。
それなら私がご希望のカーペットを探すお手伝いができると思います。
この件に関し、お客様の目的と状況をより詳しくお聞かせいただきたいのですが、よろしいでしょうか？
というと？
お互いにゆっくりと時間を取れるときにお目にかかって、お客様の目的とニーズを詳細に検討させていただいた上で、私がどのようにお手伝いできるかお話ししたいと思います。
もちろんお客様には何の費用も義務も発生しないことをお約束します。
来週のご都合はいかがですか？
火曜日なら大丈夫です。
どのくらい時間を見ておけばいいですか？
およそ1時間半です。
火曜の朝8時半に私のオフィスではいかがでしょう？
南中央通り100番地にあります。
来週火曜の朝8時半にそちらのオフィスね。
わかりました。
このやり取りがどういう流れになっているか実際に見てみよう。キャロルが仕事に必要な事項を手紙で知らせてきた。電話をした人物はキャロルの問題と目的に心から関心があると示すことができた。彼の目的は探しているカーペットについてお互いに話し合うためのアポを取り付けることだった。そのためには会って話をすることがいかにメリットがあるかをキャロルに理解してもらうように説明した。だからこそキャロルは会うことに合意した。見込み客をフォローアップする電話のコツ。見込み客をフォローアップする3つのコツを伝授しよう。1、時間を置かずすぐにフォローアップする。見込み客やクライアントから問い合わせが来たら、その日のうちに電話をするのだ。返信をしたり電話をかけたりしたというその時こそ相手の関心が最高レベルにある。2、電話をする目的は見込み客のニーズを満たすお手伝いをすることにある。電話をかける際はそれを肝に銘じておくこと。3、見込み客やクライアントが最終目的を明確にしたら、あなたはその目的達成の手伝いをする。たとえそれがあなたに何の利益ももたらさなくてもである。その目的を達成してあげなければ、競合他社があなたにとって変わるだけのことだ。テレマーケティングで成功を収めた実例。オクラハマ州のタルサに私が顧問をしたソフトウェア会社がある。この会社は初期費用が3000ドルから場合によっては1万ドルもする高価なソフトウェアを販売している。この会社はターゲット層に対し毎月ダイレクトメールを送付している。さらに電話によるフォローアップを行い、手紙が届いたかの確認、ソフトウェアの使い方、製品が気に入っているか、また質問に答えたりもする。この会社は私がコンサルティングを引き受けるまではダイレクトメールを送るだけだったのだ。そのダイレクトメールで送信費用の3倍しか稼げず、利益は大したものではなかった。初年度に私がテレマーケティングのフォローアップを提案し、売上は 900% 増加した。手紙を郵送した後、電話によるフォローアップをするだけで売上がなんと9倍になったのだ。毎月電話をしているうちに、興味はあるのに購入に至っていなかったり、
試してみたりしていない人たちが多くいることが把握できたのである。そしてこの会社はこうした人々に積極的に売り込みをかけた。結果初年度に莫大な額を稼ぎ出し、2週間会社を閉めて従業員全員でホノルルへ社員旅行に出かけるまでに成功を収めた。私のクライアントにカーテンとブラインドを販売する会社があった。カーテンの売り上げは4000万ドルである。この会社は問い合わせに対しフォローアップの電話を活用している。この会社には毎週何百もの問い合わせが来る。これらの見込み客には効果的にカーテンを使うアドバイスの小冊子を送るのだ。この小冊子には質問に対する答えや室内をより素敵に飾るブラインドやカーテンの使い方が紹介されている。そして先方に小冊子が届いた頃に電話をかける。質問に答えたりインテリアデコレーターとして電話でアドバイスする。こうやって連絡を取った人たちの 45% と契約がまとまるのだ。およそ4000万ドルの売上のうちの3000万ドルは小冊子送付の後のフォローアップの電話により稼ぎ出しているものと言えるだろう。ある自動車ディーラーは新車を購入したが保証延長サービスをしなかった全てのクライアントにフォローアップの電話をかけた。2週間後に電話をかけ、今なら特典として保証延長サービスをパックにして購入できるとクライアントに告げたのだ。結果 35% のクライアントがその保証特典を利用した。電話で突破口を開く。高価な革製家具を全国展開で販売する会社も私の顧問先だ。この会社はショールームに訪れる人の4分の3はすぐには購入しないことに気がついた。それはなぜか。ここはオーダーメイドの家具を販売していたからだ。それも高価で大型の家具だ。一度見てすぐに買おうと決断することはできない。よく見て一旦家に帰る。そして考える。サイズを測る。そしてもう一度家具を見てやっと購入に至るという商品なのである。そこでこの会社は電話のフォローアップシステムを導入することにした。ただ単に1回だけ見込み客に電話をかけるのではなく、6週間のうち5回も電話をかけた。そこでも会社側は決して売りつけようとはしなかった。常に相手に助言を与えるのだ。質問に答え専門的なアドバイスをする。結果としてこの会社の売り上げは月に35万ドルも伸びた。年間ではなく月間でである。見込み客がより理性的に最終決断を下すことを手助けしただけでこれほどの成果が上がったのだ。私のクライアントで大手広告代理店の重役は新たな広告代理店を探しているある会社の CEO と話をしたいと思っていた。その重役は自分の勤める代理店を候補として考慮に入れてもらいたかったのだが、その CEO と連絡がつかずに困っていた。私が提案した解決策は、何百分間か話ができるプリペイド式の携帯電話を用意することだった。電話は数百ドル。その電話を宅配便で CEO に届けた。宅配会社から配達完了の連絡を受けたその重役は、早速その携帯に電話をしてみた。CEO が電話に出て、貴重な5分間の会話をすることができた。これを書いている時点では、3社のみが最終審査に残っており、この重役が勤める代理店もそのうちの1社である。見込み客やクライアントとの電話で話をすることは、直接会うのに最も近い手段である。しかも電話を使えば、実際に出かけて行って会うのに比べ、時間もお金もわずかで済むのだ。あなたの机の小さなプラスチックの装置の素晴らしい価値を見くびってはいけない。正しく使えば、ビジネスにおける最高のパートナーになるのである。